ずっと向こうの、と王子の象は低く調子の良い声で続けました。ずっと向こうの小さな通りに貧しい家がある。窓が一つ開いていて、テーブルについたご婦人が見える。顔は痩せこけ疲れている。彼女の手は荒れ、縫い針で傷ついて赤くなっている。彼女はお針香しているのだ。その婦人は時計草の花をサテンのガウンに刺繍しようとしている。そのガウンは女王様の一番かわいい次女のためのもので、次の舞踏会に着ることになっているのだ。その部屋の隅のベッドでは、幼い息子が病のために横になっている。熱があって、オレンジが食べたいと言っている。母親が与えられるものは、川の水だけなので、その子は泣いている。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん。私の剣の束からルビーを取り出して、あの婦人にあげてくれないか。両足がこの台座に固定されているから、私は行けないのだ。私はエジプトに行きたいんです、とツバメは言いました。友人たちはナイル川に沿って飛び回ったり、大きなハスの花に話しかけたりしています。まもなくみんなは偉大な王の墓の中で眠ります。王もまた、そこの彩られた棺の中にいます。王は黄色の雨筆で包まれ、香料を使ってミイラになっています。首には青緑色の翡翠の首飾りがかけられ、王の両手はまるでしおれた葉のようなんですよ。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩泊まって私のお使いをしてくれないか。あの子はとても喉が渇いていて、お母さんはとても悲しんでいるのだよ。私は男の子が好きじゃないんです、とツバメは答えました。去年の夏、川のほとりにいたとき、二人の乱暴な男の子がおりました。粉引きの息子たちで、二人はいつも僕に石を投げつけました。もちろん一回も当たりませんでしたよ。僕たちツバメは、そういう時にはとてもうまく飛びますし、その上僕は機敏さで有名な家系の出ですから。でも石を投げてくるっていうのは失礼な証拠ですよね。でも幸福の王子がとても悲しそうな顔をしましたので、小さなツバメもすまない気持ちになりました。ここはとても寒いですね、とツバメは言いました。でもあなたのところに一晩泊まって、あなたのお使いをいたしましょう。ありがとう、小さなツバメさん、と王子は言いました。そこでツバメは王子の剣から大きなルビーを取り出すと、くちばしにくわえ、町の屋根を飛び越えて出かけました。ツバメは白い大理石の天使が彫刻されている聖堂の塔を通り過ぎました。宮殿を通り過ぎるとき、ダンスを踊っている音が聞こえました。美しい女の子が恋人と一緒にバルコニーに出てきました。なんて素晴らしい星だろう。彼は女の子に言いました。そして愛の力はなんと素晴らしいことだろう。私のドレスが舞踏会に間に合うといいわ、と女の子が答えました。ドレスに時計草の花が刺繍されるように注文したのよ。でもお針子っていうのはとっても怠け者だから。ツバメは川を越え、船のマストにかかっているランタンを見ました。ツバメは貧民街を越え、老いたユダヤ人たちが商売をして、銅の天秤でお金を量り分けるのを見ました。やっとあの貧しい家にたどり着くと、ツバメは中を覗き込みました。男の子はベッドの上で熱のために寝返りを打ち、お母さんは疲れ切って眠り込んでおりました。ツバメは中に入って、テーブルの上にあるお母さんの指抜きの脇に大きなルビーを置きました。それからツバメはそっとベッドの周りを飛び、翼で男の子の額を仰ぎました。とても涼しい、と男の子は言いました。僕はきっと元気になる。 そして心地よい眠りに入っていきました。それからツバメは幸福の王子のところに飛んで戻り、やったことを王子に伝えました。妙なことにとツバメは言いました。こんなに寒いのに、僕は今とても暖かい気持ちがするんです。それはいいことをしたからだよ、と王子は言いました。そこで小さなツバメは考え始めましたが、やがて眠ってしまいました。考え事をすると、ツバメはいつも眠くなるのです。朝になると、ツバメは川のところまで飛んでいき、水浴びをしました。なんと驚くべき現象だと、鳥類学の教授が橋を渡りながら言いました。冬にツバメを見るなんて。それから教授はこのことについて、長い投書を地方新聞に当てて書きました。みんながその投書を話題にしました。でもその投書は、人々が理解できない単語でいっぱいでした。今夜エジプトに行きますとツバメは言いました。ツバメはその予定に上機嫌でした。町中の名所を皆訪れてから、教会の先頭のてっぺんに長い時間泊まっていました。ツバメが行くところは、どこでもスズメがチュンチュン鳴いていて、素敵な旅人ね、と口々に言っていましたので、ツバメはとても嬉しくなりました。月が昇ると、ツバメは幸福の王子のところに戻ってきました。エジプトに何かことづけはありますか?と声を上げました。もうすぐ出発しますから。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。もう一晩、泊まってくれませんか?私はエジプトに行きたいと思っています、とツバメは答えました。明日僕の友達は川を登り、二番目の滝へ飛んでいくでしょう。そこでは、パピルスの茂みの間でカバが休んでいます。そして巨大な御影石の玉座にはメムノン神が座っているんです。メムノン神は星を一晩中見つめ続け、明けの明星が輝くと喜びの声を一声上げ、そしてまた沈黙に戻ると言われています。正午には黄色のライオンが水辺に水を飲みにやってきます。ライオンの目は緑柱石のようで、その吠え声は滝のゴーゴーという音よりも大きいんですよ。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。ずっと向こう、町の反対側にある屋根裏部屋に若者の姿が見える。彼は紙であふれた机にもたれている。傍らにあるタンブラーには枯れたスミレが一束刺してある。彼の髪は茶色で細かく縮れ、唇はザクロのように赤く、大きくて夢見るような目をしている。彼は劇場の支配人のために芝居を完成させようとしている。けれどあまりにも寒いので、もう書くことができないのだ。暖炉の中には火の気はなく、空腹のために気を失わんばかりになっている。もう一晩あなたのところに泊まりましょう。良い心を本当に持っているツバメは言いました。もう一つルビーを持っていきましょうか。ああ、もうルビーはないのだよ。王子は言いました。残っているのは私の両目だけだ。私の両目は珍しいサファイアでできている。これは1000年前にインドから運ばれてきたものだ。私の片目を抜き出して彼のところまで持って行っておくれ。彼はそれを宝石屋に売って食べ物と薪を買って芝居を完成させることができるだろう。王子様、とツバメは言いました。私にはできません。そしてツバメは泣き始めました。ツバメさん、ツバメさん、小さなツバメさん、と王子は言いました。私が命じた通りにしておくれ。そこでツバメは王子の目を取り出して屋根裏部屋へ飛んで行きました。